それでは今日の聖書の箇所を拝読いたします。ルカの福音書6章39節から49節でございます。拝読いたします。イエスはまた一つの例えを話された。一体盲人に盲人の手引きができるでしょうか。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。弟子は死以上には出られません。しかし十分訓練を受けた者は皆自分の死ぐらいにはなるのです。あなたは兄弟の目にある塵が見えながらどうして自分の目にある針には気がつかないのですか。自分の目にある針が見えずにどうして兄弟に、兄弟あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そしてこそ兄弟の目の塵がはっきり見えて取り除けることができるのです。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によってわかるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方がひどいものとなりました。以上でございます。お祈りいたします。愛する天の神様、皆を賛美いたします。こうしてまたあなたが集めてくださり、そしてあなたを礼拝し賛美する時が与えられましたから、ありがとうございます。主よ、どうぞあなたの御言葉を私たちに降り注いでください。そして私たちの心の中であなたの言葉が力となることができますよう、そしてまた希望となることができますよう、どうかその時を祝福して与えてくださいますようお願いをいたします。すべてのことを感謝をしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今まで地方の説教を、3回、ぐらいやってきました。この今日はその結論に入るわけなんですけれども、岩の上の土台というような、テーマにしたんですけれども、マタイも同じですね、三条の説教の場合もで、ここで例えば何が基準かとか、当然イエス様おられたその当時ですから、立法か福音か、そういうようなことにおいて語られているということなんですね。そういったことで、ルカの福音、平地の説教と言われると言っているようなことは、マタイも同じなんですが、幸いということについて語り始めた。で、幸いということで語り始めた理由は、それは神の国と、この世はその価値観が違う、そういうことを語っていた。で、その基準は神であったということなんですね。で、神といってもじゃあ何ですかというような問いもあると思うんですね。でもこの結論というのは、神は愛である、非常にシンプルなそういった答えだと僕は思うんですね。で、ルカは愛についていろいろな関係から、その人間関係とかいろんな関係から語っておるんですね。 まあ、前回の場合は敵を愛せよ、まあ、自分と敵とか自分と味方でもいいんですけれども、そういった関係から愛とは何でしょうかというような問いを出しますね。それは例えばその前の前回の、その前々回の時にはそのお弟子さんたちをが、これから宣教に出かける、でその時には必ず迫害があるよというようなところから敵という問題が出てきたんでしょうけれども、でそういうような流れでした。で今回の場合はもう一つの例えを持ってというような言葉が入っておりますね。39節と例えを話された、まあ、そういったような関係から、まあ、ルカは愛をいろんな角度からいろんな関係から語っていくと思いますね。で何ていうか三条の説教でもこの地平の説教でもいいんですけれども、もう一つの、まあ、私たちは信仰者ですからそういった神の言葉として見るんですけれども、もう一つは例えば人生論として見たって面白い角度だな。例えば本当その幸いである、そういったことで、ルカの場合はその幸いとその何ていうかその反対の格好で語っていくということなんですね。で旧約聖書、まあ、私の好みなんですけれども、その旧約聖書の中に伝道者の書というのがあるんですね。でその何というか文章の流れというか意味の流れというのがもちろん旧約聖書の本ですから新約聖書のそういったものとはその意味何というか受け取り方が変わってくるんですけれども、ちょっと紹介してみますと、その、まあ、最初に伝道の書なんかは空の空、すべては空である、まあ、ここから始まるような文章ですね。で、なんていうかそういうふうに語っている伝道者はむしろ語るというよりも言い放つというのは世界に対して言い放つというような、まあ、そんなイメージを持って、読んだことがあるんですね。で、まあ、この空という言葉なんかはまあ、日本人には本当にその馴染みの言葉というか、でこの言葉には本当に それぞれの人に対し思いがあるようなその言葉ですね。で伝道者が、まあ、そこから始まるわけなんですけど、なぜそういうことを言うのかという理由が書いてあるわけなんですね。で、まあ、この世で人が行うこと、この世でですよ、この世で人が行っているそういうこととか求めることとか考えることとか、人がまあおおよそそういうようなことをですね、まあそれと関連して非常に相対化していくんですね。しかも単に相対化するんではなくって、まあ、徹底的に相対化するというか、そんなような文章ですね。でもこの空である、すべては空であるというようなことであっても、例えばそれを仏教の般若心経にあるような色即是空、空即是色というその結論ではなくって、当然のこと聖書に入っている文章ですから、その最後の結論になってくると、神を恐れ神の戒めを守ることが人の道であるという、そういう結論になってくるわけですね。価値のそういうものがものすごく相対化されて、そして最後の結論は、仮にそうなるとその非常に仏教的な世界で、だから虚無世界または諦めの世界というか、そういうような世界になるんですけれども、しかし最後の結論はその神を信じろというような、そしてその教えを守れというような、まあ、そういうような文章というかが伝道者の書という本なんですね。まあ、それを読んで、そういった幸いと哀れというようなところから愛について三条の地平の説教は語り出していくというようなことを、まあ、それを読んでいって、感じたようなあるんですね。で、まあ、今日の本文に入りますけれども、2つの、に分けて、考えてみたいと思います。まあ、最初は39節から45節まで、で2番目は46節から最後の49節までなんですけれども、こういうふうに書いてあります。 流れとしては簡単に説明しておきたいんですけれども、最初の方は、5つぐらいの、文章に、ちょっと、短縮して、考えてみました。39節の盲人は盲人の手引きができるでしょうか。40節、弟子は自分の死ぐらいにはなるのです。そして41、42節にあるように、兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある針には気がつかないのですか。43、44、45節、悪い木は悪い実を結び、良い木は良い実を結ぶ。人はその実によって分かるんだ。これはルカの方はこういうふうには表現してないんですけれども、マタイの方の、同じ箇所といいますか、そっちのが意味としてははっきりするんじゃないかと思って、人はその身によって分かるというふうに書いておいたんですね。で、こんなようなことなんですけれども、盲人は盲人の手引き、弟子は自分の死ぐらい、兄弟の目にある治療どうのこうので、流れとしてはこういうことなんですね。かなりその人間の何というか本質的なところをついたようなことなんですね。で、悪い木は悪い実を結び、良い木は良い実を結ぶ。で、イエス様はここでそのお弟子さんたちに言いたかったのは、あなたはどうなのだというような自己吟味のことなんですね。人はその身によって分かる、あなた方はこれから宣教に出るんだというような、そういうようなのが最初の方の流れです。そういうところから一つ一つをちょっと見て、いきたいと思うんですけれども、まず39節40節なんですけれども、盲人は盲人の手引きができるでしょうか。で、40節には、弟子は自分の死ぐらいにはなのですというようなことを書いてあります。で、具体的に、イエス様のそのイエス様宣教を始められました。で、宣教に出ました。いろんな方に人に会ったわけなんですね。そういった状況を考えると、この意味がよりはっきりしていくわけなんですね。で、39節は立法学者と民衆、40節の場合は立法学者とその弟子、そしてイエス様とお弟子さんというような、そういうような関係で語っていると思うんです。で、39節、手引きができるでしょうか。立法学者はモーゼの座に座っていると、立法学者もその民衆も考えていた。で、イエスの語ること、その基準というものはその神であるわけなんですね。で、その立法学者とその民衆というような関係において、その例えばマタイの15章2節にこのようなことが書いてあります。で、立法学者がそのイエス様に問いを出すんですね。なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか。同じようにそこの9節にこういうことが書いてありますね。彼らが私を礼拝してもなし、人間の命令を教えとして教えるだけだからというようなことなんですね。これはイザヤの言葉をイエス様が語られたというようなふうに書いてあります。というと、その立法学者というのはどういうように見られていたか、または考えていたかということがよくわかると思いますね。で、そういう人たちがその民衆をというか、そういうその、手引きというか導きができるのかということを語っておるんですね。で、次のその、立法学者の弟子、またはイエス様の弟子というようなことでも、例えば立法学者の弟子ならば、その何十年その人の死、最終的には独立してラビとして生活するようになるんですけれども、そういった差し当たっては将来が、それなりに約束されるような、そういった生活設計というかできますね。でも、イエス様の弟子というのはそういった働きの中で殉教に遭うかもしれない、いろんなものがあるかもしれない。でも、 その、 最終的なものはそれは神の子と呼ばれるかもしれないというような、だからそういったものがそのかなり違っている。で、神の約束は、まあ、この例えば律法学者の弟子だとかイエスの弟子というその、まあ、二人の弟子というようなことを考えれば、そのどれほど違うんだろうか、ね、それと同時に、まあ、自分弟子は自分の死ぐらいにはなるのです。もちろん条件がありますね。一生懸命その訓練すれば、または勉強すればというような条件がありますけれども、そういったなんていうか弟子死ぐらいにはなるのですということは、いずれにせよその自分たちのお弟子さんたちは自分たちの生活というものは困難であるかもしれませんけれども、そのそういったことの約束がある、神からの約束がある。で、それは、まあ、イエス様のその弟子たちに対する一つの慰めというか、力づけというか、励ましというか、まあ、そういうような言葉であったというようなことなんですね。で、41、42なんですけれども、兄弟の目にある塵と自分の目にある針、こっちに書いてありますけれども、その偽善という言葉がで説明してありますね。人間関係にある偽善の問題ということです。で、例えばルカの18章9から11、まあ、こういうような物語が書いてあります。自分を義人だと自認して、他人を見下している者に対してはイエスはこのように例えを話された。二人の人が祈るのに宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。主よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝しますという祈りをこのパリサイ人はやったというふうなことをイエス様例えで話されたんですね。で、ここで一般に主税人、もちろんこの物語というのは別の意味で書かれてあるんですけれども、これだけ取るとその時の何て言いますか、状況というものは主税人とパリサイ人の、まあ、一緒にお祈りに行くなんてことはありえん世界ですから、その、まあ、こういった物語で設定したんですね。で、主税人のその一般的なその世間の見方、そういうのは不道徳な行為ありますね。まあ、主税人と言いますから、いわゆる今の通行税みたいなものをその取る仕事ですよ。で、そういったものをだからちゃんと決まっておればいいけれども、取られる方は金額知らんもんだから言われるままに出す、そういう不道徳な行為が、まあ、それが普通だったというふうに言われている。で、その行為を塵というんですって。で、一方そのそういう主税人を見下げるパリサイ人、これはもう民の指導者ですよね。このパリサイ人の傲慢、それを針というんだって、そういうふうに書いてあったんですから、あれなんだけれども、で、こういった関係があるあったということをイエス様は言いたかったんですよ。で、そういうような関係をじゃあどうしたら正しい人間関係というものが何ていうか構築されるのか、そういう関係になり得るのかという問いを抱いてくるんですね。で、イエスはその神の愛について、まあ、こういったさまざまな関係の中で語っておりますね。では盲人の手引きをする盲人だから、その結論は何だ、みんな破滅の道を進むよということを言いたいんですね。で、使徒弟子だからぐらいになるというふうにイエス様その自分のお弟子さんたちになるし、そうすればそういったものは神の子とされるとは聖書に書いてある言葉ですね。で、まあ、塵と針、そういった正しい人間関係の必要で、そこをどういうふうに私たち人間は考えなければならないのか、 というようなことですね。で、僕も例えばこういうとこ読んでものすごく不思議に思ったことがあるんですよ。この盲人は盲人の手引きができるでしょうか、弟子は自分の死ぐらいにはなるのです、で兄弟の身にある治療を見ながら自分の身にある針に気づかなかったのですか、とかね。で次に出てくるのは、悪い気は悪い意味を結び、良い気は良い意味を結ぶ、人はその身によって分かる。このなんかイエス様の言った言葉の寄せ集めみたいな、寄せ集めでそれ一体どういう意味というようなことをよく考えたことあるんですけれど、である人が言うには、ユダヤの説教というのはこういう書き方というかこういう説教の仕方をするんですってね、知らないですけれども、でこういうのを何ていうか数珠つなぎ、そういうようなメッセージがあるんですって。その理由はすぐ飽きないためにいろんなテーマを持ってきて語るんですってというような意味でのところですね。でもそういった中においてそのイエス様が語っているのはその愛の問題と思うんですね。盲人が盲人の手引きをする、そして弟子は自分の死ぐらいにはなれるよし、または兄弟の目にある治療を見ながら自分の目にある針をなぜ気づかないの。まあ本当社会関係を持ちますから当然そういった関係というものは生じてくるわけなんですね。で、次のことに移ろうと思うんですけれども、46節から、49節、これも3つに分けてちょっと重要なところを、書いてみました。で46節、主よ主よと呼びながら行わない人、47節、私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人たち、48節、地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えてそれから家を建てる、まあ、こういったことが書いてあります。46節の主よ主よと呼びながら行わない人について、ルカはもうここまでしか書いてないんですけれども、マタイはもっと具体的に書いてありますね。マタイ7章の21、23で、それは主よ主よという人、ここで言っているのは予言をした、で悪霊を追い出した、そして奇跡を行った、そういう信仰者のことを語っている。で普通こういうことができるということは信仰が厚い人と考えるのは自然な話なんですけど、でもその人に対してイエス様は、私はあなた方を全然知らない、私から離れていけというふうに、マタイの方は書いてありますね。で47節、私のもとに来て、まあ、このルカの方ですけれども、私の言葉を聞きでそれを行う人、ユダヤの書き方は非常に具体的にというかそういうふうに書くですね。で私のもとに来て、自らの意思でもって私のもとに来て、そして私の言葉を聞きそれを行う人、イエスに応答する人のことですよね。でそういうようなイエス様の中に何というか愛を見出すとか、またはそういった中に神の力を見出すとか、いわゆるイエス様に応答する人のことですね。で例えば第一コリント13章1から3で、パウロはこう言ってますね。いいとこですからちょっと言いましょうか。13の1から3です。お読みします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳と話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言者の賜物を持っており、また あらゆる奥義とあらゆる知識に通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものを全部貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。というのがこの文章なんですが、でパウロはどんな完全な賜物信仰を私が持っていても愛がないなら何の値打ちもないと語りますね。で先ほど43、45節、ルカの今日の箇所の43、45節をちょっと飛ばしたんですけれども、こういうこと書いてありますね。悪い木は悪い実を結び、良い木は良い実を結ぶ。ルカの方ではこれはあなたはどうなんだ、自分を吟味せろよ、そういうような意味で言ってるんですけれども、そして45節になって、実は人はその実によって分かるということを語っているわけなんですね。で悪い木は悪い実を結び、良い木は良い実を結ぶ。人はその実によって分かる、人そのものというものは、例えばこのことはその終末時代は偽預言者が出てくるよとか、いろんなことを聖書は語っておりますね。そういうものとすごく関係したところですね。でヨハネ7章にこういう記事あります。ニコデモの話なんですけれども、その当時イエス様がキリストであるという噂が立ったんですね。でそういうことのために、群衆の間に分裂が起こった。いや彼はなんていうかキリストなんだよ、いや彼それは違うんだよということですね。で議員たちにとってみれば、なんていうか混乱を起こすような出来事ですから、イエス様を捕まえようとした。でその時ニコデモは、私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ判決を下さないではないかというような、当時の習慣、その律法の下でのそういった疑いとか、そういうものについての決まりがあったらしいですね。でそういうふうにニコデモは言った。だから人はその身によって分かるんだから、もうちょっと様子を見てみた方がいいんですよということなんですね。で今だいたいマタイ7章15節から23節、ここに賜物の実と、賜物とその聖霊の実の関係を書いてありますけれども、これ今日ルカの方でも同じようなパターンで書いてありますが、もっと詳しくここはマタイの方は述べてますね。でそれはその聖霊の賜物、そして聖霊の賜物は聖霊の実によって分かるという、そういったところの箇所ということなんですね。で46節に書いてありますように、その主よ主よと呼びながら行わない人で、マタイの方では私はあなたを全然知らないというふうに言って、賜物いっぱいある、そのいっぱいある何がないか、愛がないということをここで言いたいということなんですね。でそういうものが結論というか流れであって、そしてその自問、最後48節、地面を深くで私のもとに来て私の言葉を聞き、でそれを行う人たちはどういう人に似ているか、地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えて、それから家を建てる人に似ているというふうに書いてあります。でここで岩の上に土台で、この文脈というかこの流れから言ったら、それは愛という言葉になるんですね。で、こういったことが今日のというかこの地平の説教の大きな結論で、それは人生の土台というものは愛であるというようなことなんですね。でそれは神は愛であるの応答の問題でも、それは信仰の問題ですから、そういうような意味で、それは、伝道者の書と同じようなものであるようなというふうに感じております。まとめとしまして、再度その私たちの今日の なんて言いますか、愛について、まあ、ここでは人生のその土台、私たちの人生の土台と愛との関係を語っていたとするならば、他にもそういった愛と関係することはいっぱい出てきますね。例えばもう一つはその教会づくり、教会形成、それも愛について語っている、聖書は語っておりますね。それがなければその教会形成、教会づくりできないということを語っておりますね。どういうふうになっているか、ではパウロはエペソの教会とか、まあ、エペソに限らずコリントでもいろんな教会に対して手紙を書いております。でそのところで そういった地域は初めてそこでパウロによって開拓されたとか、そういう初めていわゆるイエスなるものを知ったという、そういうところですよね。ですからパウロが言ったとしてもせいぜい、20年経ったかとか、そんな経過ですよ。でそこでは必ずその教会に集まった人たちの分裂という問題が出てくる。パウロは教会の一致を願ってそのいろんな格好で書いてある。で、まあ、今日あったその岩の上の土台は神への愛であったという場合、愛はその例えばここで言ってる時にその愛というのは、まあ賜物といいますか、そういったさまざまな賜物の中でその特別な位置を持って書かれている。でそれは例えば第一コリント12、13、14章を皆さん本当によく読まれていると思うんですけれども、これ全体は賜物について語っている。でその賜物というものは何であるか、でキリストのその体を作るために神が教会に分け与えてくださった。ですからそれは具体的には今おられるその私たちには全てそういった賜物を持ってその教会作りといいますか、まあメナイト BIC の方はむしろ教会形成なんて言葉を使わずに教会作りなんですね。でそういうような教会作りのためにその神が私たちに分け与えてくださった。でそういった12、13、14章の中で愛という言葉が突然出てくるんですね。これどういう意味で出てくるのかということなんですよ。でこういうことを読んでいきますと、その愛というのは、まあ、12章14章書いてあるところのいろんな賜物で、賜物をその奉仕の働きへと何というかコントロールするような印象にもとる、まあ、それが先ほど言いました、まあ、特別な位置を持っているというような意味なんですね。で神に使いよう、で賜物というものをその奉仕の働きへとコントロールし、そして神に使いよう、使えるようにそのようにしている。でも先ほどの例えば出てきましたように死を死をというもので、私は悪霊を追い出した、私は癒した、私は予言をしたと、賜物ですよ。でここで言うのはそういう話、それだけじゃなくて何と何をくっつけたらこういうような主が良しとされるのかというようなことですね。土台というのはそういう意味でも愛で、この愛はもっといろんな格好で語っていると思うんですけど、またの機会で、というようなことで、まあ、そういうようなことで、まあ、皆さんといろいろ考えてみたいと思いました。お祈りします。愛する天の神様、皆を賛美いたします。あなたの愛について語ることができました。どうかしよう、あなたの愛はあまりにも深くて、そしてまたあまりにも深いですから、私たちにはなかなか分かりませんけれど、しかしよ、本当にあなたが与えてくださった人生の中において、あなたの愛に本当に出会うことができますように。それは私たちにとってあなたに出会うことですから、本当にそれを通してあなたへの道を歩むことができますよう導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。